ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。仙台松戸高校の皆さんお疲れ様でした。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、とってもいい試合でしたね、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、またね、今週もリモートでございます。はい、はい、本当にね、仙台松戸高校の皆さんお疲れ様でした。1回戦勝ち抜いて、はい、2回戦惜しくも敗退ということで、私ね、それよりもね、延期に次ぐ延期ですごい待ちくたびれたんじゃないかなと思って、大雨で ね、なんか今までね、ここまで伸びたこともないっていうね感じでしたし、まあ今日もか今日もかって言ってね、そっちの方が疲れちゃいますよね、本当に ね、
体調管理とかも ね、この時期だから ね、大変だったんじゃないかなって、
ずっといなきゃいけないし、大変ですよね。で、長崎商業強かったです、とっても、
まあ、でも試合一つ勝ったっていうのはすごいよね、
すごい ね。で、まあ、1回戦も明豊大分だったんですけども、今回も長崎ということで、まあ、ずっとね九州勢と戦っていたという感じですけれども、
複雑ですか九州勢と。
いや、まあでも熊本とぶち当たらなかったのでね、私の場合ね、そう、私の場合はいつも地元を応援し、そこで負けたら熊本か、長野応援し、どっちも負けたら関東に戻ってきて、関東のどっかを応援するみたいなね、そんな感じになっております。
そういう応援の仕方ね、結構してるかもしれない、
割とね、子供の頃からその流れです、はい、いやでも本当に素敵でした、皆さんね、もう素晴らしい試合を見せていただいて本当に感謝しております。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして先週はですね、我々夏休みをいただきました、はい、で何をするでもないですけれども、夏休みといってもね、どっかに出かける観光地に行ってっていうのもないですから、まあ、うちで私はじっとしてましたが、かっちゃんは何をしてましたか？
いや、職業柄夏休みはないので。
あ、まあまあそうですよね。
まあ、普通の、まあ、ただちょっとね、ヘッドスパぐらいは。
ヘッドスパ。
それぐらいは、
ね、ヘッドスパ、頭のマッサージですよね、ヘッドスパ。
そう、肩凝って首凝って、頭凝っていろんなところ凝ってるので。
頭良くなる？
凝りすぎてますねって言われたぐらい。
いやでも私もマッサージっていうか、前にね行った時に、首とか肩よりも頭皮をマッサージすると全部ほぐれるっていうね、言われて、私も美容室でね、そのプログラムというか頭をマッサージするスパをやってもらったことがあるけど、本当すっきりしますよね、あれね。まあね、でもそうやってちょっとずつ、ちょっとだけの楽しみでしかないね、それしかできない、はい、今ね、お休みの方多いと思いますが、私はですね、何をしてたかっていうとね、ほとんどの時間ね、ゲームしてました。
あー、ゲームゲームはいいですよ、家にいると、ね、
そう、ちょっと最近ね、最近始めて、いろんな人に言うと今頃って言われるんですけども、スイッチのね、はい、集まれ動物の森をねやり始めまして、
あつ森ですね、
そう、まんまとハマってますちょっとね、事情があってね、いろんな島に行くことになったりとかね、ちょっと一緒にやろう、やろうと思う、
いろんな島に行けるのが、逆に家の中でも楽しめるから。そうな
の、もうね、あつ森の中ではね、飛行機乗ってね、いろんな島に行けるのよ。
そう
で、
ね、いろんな、
朝から釣りしたり、海潜ったり、はい、あと、果物取ったり、それを売ったり、 いろいろね、して。
そう、だから。盛りだくさん、
ね。盛りだくさんだから、なんか、最初はね、なんか自分の、なんか好きな方って、その好きな感じの島を作ればと思ったんだけど、うん、やること結構ミッション言われて、それをこなしてったりとかしてね、うん、もう本当にでもね、どっか出かけてるみたいな感じで、うん、うんね、海潜るとズブズブズブとか言ってね、ゴボゴボゴボとか言って本当に潜ってるみたいだし、あとね、うん、奥が深いと思いました。あのゲームは、ね、うん、人付き合いとかも、うん、挨拶から始まるとかね、まず挨拶してで仲良くなって、でなんか自分の気に入ったものをあげるとかで何かくれるとかね、うん、そうやってなんか仲良くしていくと、そうやって人間もうまくいくじゃない、そういうなんかこっちから
話しかけますよね、
こっちからちゃんと、そうそう、近寄っていかないとダメっていうことだったりとか、うん、ですごい面白いんだけど、私じゃないんだけど面白い話があって、なんか自分のところでちょっと長靴とかね、タイヤばっかり釣れるから、それをねあげたんだって、隣の人とかそのね、うん、住民に。そしたらこれはゴミだろうって、ゴミをくれるつもりかみたいに言われるとか言ってだからそういうのもただあげればいいだけじゃないとかね、なんかそういうのがすごくね、うん、なんか奥が深いし、あとね、株とかもあるんだよね。株って言っても、株式会社の株では、その集まりの中ではないんだけれど、いわゆる株という名前の値段が上がったり下がったりするやつね。で、それで資産を増やしたり。そう。
そうですね。
そう、なんかね、ちょっと進んでいけばいくほど、なんかものすごい奥が深いもんで、なんかこの先もハマりそうです。はい、まだだからもうね、ずっとやってる人から見るとね、まだそんなことで、そんなところにいるのぐらいの感じなんだけど、はい、コツコツとやりたいと思います。すごいでもね、楽しい。これをやるために朝からきちんと計画を立てて動いてますこの時間はあつ森をやるぞって決めてるんでね、はい、うん、なんでちょっとね、どんな風になったか、また進捗具合をお伝えしたいと思いますけれども、はい、はい、まあ、そんなね、特に何もすることもない夏休みが終わりましたけれども、まあ本当はね、この時期といえば私たちずっと司会 MC をやらせていただいているラストサマーフェス&盆踊りの時期なんですよね、
盆踊り
本当は、はい、ね、これはご存じない方いらっしゃらないかなとも思うんですけど、ラストサマーと言いまして、まあ、ステージ、あと屋台、キッチンカー、うん、あと盆踊りのコラボ、はい、プラスコスプレイヤーさんたちも遊びに来るというお祭りなんです、はい、
一日長いですよね、長いです、昼から夜まで、はい、いつもずっとお祭り、
正午からずっと開けて、はい、初日は21時まで、ね、でその翌日は正午から開けて、またそれも8時ぐらいまで、7時か8時ぐらいまで、うん、ということで、もう一日中というか昼から夜までやって、うん、もう本当にね、もう夏の終わりこそこれみたいなね、夏の終わりの楽しみの締めくくりみたいな感じで何年もやっていたので、2年連続でね、ちょっと中止で本当に寂しい限りなんですけれども、もうね、来年こそはって感じだよね。
お、
本当、
ね、
うん、これがね、
踊りたくてうずうずする盆踊り。
盆踊りもね、もうバリバリ盆踊りを踊る祭りだからね、これね。そうね、だからちょっと私も、ああもうラッサマがないと、なんか夏の締めくくりがどこだかわからないなみたいな。
うん、
感じになったりもしてますけれども、まあこれはね、どこの地域も同じだと思います。皆さん本当にね、この夏はもういろいろ我慢の夏だったと思いますけれどもね、来年こそはということで、ちょっと思いを馳せて ね、はい、
はい、
ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、それとですね、オリンピックで金メダルを取られた、はい、レスリングの須崎優衣さんなんですけれども、はい、松戸の市民栄誉賞が贈られるということになりましたと、さすがですね、やっぱりでもこれ当たり前というかね、金メダルですもんね、はい、ちょっとね、松戸市の
すごいよね、うん、メダリストがいらっしゃる、はい、松戸に、
ね、
はい、
で松戸市の出したプレス情報をちょっと読ませていただきたいと思いますが、市ではこの度東京2020オリンピックレスリング女子フリースタイル50キロ級で金メダルを獲得した須崎優衣選手に松戸市民栄誉賞を贈呈することを決定いたしましたということなんですね。で、 こちらはですね、もうねすでに贈与贈呈式はあったんですけど、8月20日にね松戸市役所の市民サロンで行われたということなんですが、このね市民栄誉賞って何かっていうと、松戸市民栄誉賞は本市の誇りとなる業績を挙げ、本市の誉れとしてふさわしい業績に対してその栄誉を称えるものとして平成11年7月に制定されました。表彰対象としてはスポーツ、文化、社会活動において顕著な業績のあった方のうち市民から広く祝福され、次世代に語り継がれる功績を残された方に贈られますという賞なんですね。で、過去にねどんな方が受賞されてるのかなということでちょっと見てみますとですね、まず第1回目はですね、矢切の私の船頭さんです。矢切の私を守り続け観光名所としての本市の名声を高めたということで杉浦正夫さんに贈られています。こちらが平成11年。その次はですね、帝国ホテルのシェフですね、村上さんです。松戸に住んでる方だったんですね。帝国ホテル総料理長なんですけれども、西洋料理の発展のため先駆者として活躍をし本市の名声を高めたということで、で3人目の方は野球選手、阪神タイガースの和田豊選手です。で和田選手は時谷平中学校です。はい、先輩でございます、はい、野球界における実績とその情熱は市民に勇気と感動を与えた。そして4人目がかっちゃんもよくご存知の山崎直子さんです。はい、宇宙飛行士さんですね、うん、はい、日本人として8人目の宇宙飛行士、ね、はい、一中の方です。8人目の宇宙飛行士に認定され本市の名声を高めたということですね。でその次、5人目はですね涌井選手です。西武ライオンズの涌井秀明選手ですね。こちらも野球界における実績から本市の名声を広め子どもたちに夢や希望を与えたということですね。そして過去に7人いらっしゃって6人目はね天野篤さん、こちらお医者様なんですけれども、この方はですね天皇陛下の心臓冠動脈バイパス手術を執刀された方、当時松戸に住んでいらっしゃって新東京病院にて非常勤外来を行っていたということで授与されています。そして贈呈されています。そして7人目はですね羽賀正幸さん、こちらは会社員の方なんですけども、リオ大会での銅メダル獲得、オリンピックパラリンピック競技大会で松戸市民初のメダリストであり多くの市民に夢と希望を与えたということで、こちらの羽賀さんが7人目、そして須崎さんが8人目ということになります。はい、こんなにね、有名な方がたくさんいらっしゃるんですね松戸ね、うん、とってもなんか誇りに感じますね。はい、でこの後とか多分ねいろいろとテレビに出られたりとかもするんでしょうね須崎さんも、
うんうん、
なんか楽しみですね、はい、でその都度きっと松戸のっていうねことを言ってくださるのかななんて思うと、
ね、
ちょっと ねワクワクします。
須崎さんはね今度次のオリンピックも多分目指してると思うので、もしかしたら絶対メダルがもうね選手かもしれない、ね、
はい、楽しみにしたいと思います、ね、安崎優選手おめでとうございました。
おめでとうございました。
はい、続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回のテーマはぶどう農園ですね。まあ、松戸は本当にフルーツのね豊富なところなんですけれども、松戸ぶどう農園がシーズン開始、ピクニックエリアの子ども用遊具やぶどうの撮影スポットもという記事です。松戸市の農園加藤ぶどう園が8月3日今シーズンのぶどう販売を開始しました。1978年に開業した農園、2代目で副代表の加藤正義さんが運営しています。農地の総面積は3ヘクタール、総面積のおよそ8割でぶどうを、残り2割でキウイフルーツをそれぞれ生産しています。加藤さんは周囲は梨農家が多かったが、うちは後発なので梨以外のものを作ろうと、先代の父が勝沼でブドウの栽培法を勉強して生産を始めましたと話されています。同農園では現在11品種のブドウを生産、シーズン最初に収穫できるヒムロットシードレスの時期は終わり、9月初め頃まで巨峰が収穫できるといいます。ブラックオリンピアやシャインマスカット、 スチューベンなども生産していますが、収穫時期がそれぞれ異なるため、ブドウの販売は例年9月中旬まで続きます。同農園のブドウは直売所や直営オンラインショップで販売。ブドウ狩りもできます。市内のベーカリーでツオップとパンドラテールが提供するフルーツサンドやデニッシュにも使用されているといいます。土曜日曜祝日にはイタリア料理店パストールが同農園にキッチンカーで出店。同農園のブドウを使用したスムージーのほかパスタなどを販売しています。同農園は昨年直売所の隣に子ども用の遊具を設置して、今年は来園客がレジャーシートを敷いて休憩や食事ができるピクニックエリアと、ブドウの房にかけられた袋を外して撮影しやすくした写真スポットを新たに設けました。加藤さんは農園に足を運んでくれるお客さんを大事にしたい、お客さんに喜んでもらいたいと話されています。営業時間は10時から16時、試食用の小房がつくブドウ狩りの入園料は大人中学生以上300円、子ども3歳から小学生200円、もぎ取ったブドウは要購入です。ブドウ狩りの予約はじゃらんネットで受け付けています。シーズン中は無休ということです。好天の時はお休みの時もあります、という記事でした。はい、ブドウです。
いいですね、うん、ブドウ
もう ね、なんかシャインマスカットっていうブドウが、ね、なんかあれは宝石かって思うよね、私も。
ブドウじゃないですか。
ねえ、高いけど美味しいですね、あれね。で、まあ、巨峰とかね、昔ながらのブドウも美味しいんだけど、最近もの、さっきも出てきたシードレスとかもそうだけども、なんか皮を、もう皮ごと食べられて種がないやつみたいなね、やつもありますしね。はい。で、すごいですね。ツオップさんにもフルーツサンドがあるということで。
ね、
うん。パストールさん、キッチンカー出してるんだ。行ってみたいです ね、うん、
すごい、
うん、ね、まあ、ね、密を避けてね、あの少しずつの、ね、人数で、多分あの入場規制なんかもあるかもしれませんけれども、まあ、ちょっと美味しいフルーツを自分の手でもぎに行くと、もぎ狩りに行くというね、ことも楽しんでいただけたらなと思います。いや、ちょっと食べたくなりましたね、ブドウね。そう、あの、うん、加藤ブドウ園さんで、ね、そのキウイも美味しいんですよ。あの観光協会の、あの推奨品にもなっていて、キウイをね、食べさせていただいたことあるんですけどね、美味しかった。なのでね、キウイも買えますということです。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい。でね、ちょっとこれはあの松戸とか関係ないんだけども、ちょっと不思議に思うことコーナーです。
はい、
はい、かっちゃん、まあ、蚊に刺されます？
蚊に私刺されないの、家族みんな刺されて
刺されないのか。いや、あのね、私すごい蚊に刺されやすいんですけども、はい、お年寄りの方っていうか高齢者の方って、なんかいつもベンチに座ったりしてるじゃないですか。
はい、
で私ね、あとベンチの近くにちょっと立ってるだけで30箇所ぐらい刺されたことがあるんですね。なので、いつも公園に座ってる方を見ると、え、蚊に刺されないのかな、かゆくないのってすごい不思議だったんですけどね。で、これね、なんでだろうって調べました。そしたらですね、はい、蚊に刺されてかゆくなったり腫れたりするのは、蚊が針を刺したら最初にね、あの血をね、固めるのを防ぐ成分をね、自分の唾液に混ぜて打ち込んでるんですって。
はい。
で、このことで蚊はね、サラサラの血を血にして吸いやすくするわけね。
はい。
で、その蚊の唾液に対してのアレルギー反応で腫れるんですって。だから蚊の唾液が入ってカイカイってなるんですけども、で、これもアレルギーの一種で、これはね、免疫反応なんですね。で、これね、お年寄りもそうなんですけど、生まれたばかりの赤ちゃんは体内に蚊の唾液に対する免疫がないので、これはね、赤ちゃんって痒くなんないし腫れないんですって。あんなね、プニュプニュしたね、あのお肌だからちょっと痒くなっちゃいそうな感じがするんだけど、で、何度も刺されてるうちに免疫細胞が蚊の唾液成分を認識するようになって、刺された箇所に集まって炎症が起きるんだそうなんですね。で、小学生ぐらいになると蚊の唾液に対する IgG って呼ばれる抗体が作られて、蚊に刺されてこの IgG 抗体が反応すると、皮膚内の肥満細胞からいわゆるヒスタミンっていうのが分泌されて、痒みと腫れを引き起こすらしいですね。だから抗ヒスタミン剤なんて塗りますけどね。で、この反応は蚊に刺されてすぐに現れて30分で治る、まあ、それは私もそうなんですけど、で、 1日から2日で自発反応としてまた痒くなるんですよね、ぶり返しで。ああ、でこれが痒いんですよ、もうしばらく経ってからのやつ。ああで、まあだから1回刺されて2回痒いをもうするんだけども、でまあそうやって小学生になり、それでどんどん年齢が上がっていく、いって蚊に刺される回数が増えると、どんどん免疫細胞が慣れて今度反応しなくなって、この1日2日経ってからの反応が弱まってくるんですって。で私まだ全然弱まんないんで、まだ蚊にこれでも蚊に刺され足りないのかと思うんですけど、うん、で刺された直後のかゆみはあるんだけど、その後の自発反応が ある自発反応がもうかゆみが生じなくなってくるんですよ、どんどんどんどん。で 5,60 代になると、なんとその自発反応は起こらなくなるっていうことなんですね。でも私まだ起こってるんだけどでそして最後ね、最終段階、最後っていうか最終段階としては、体内では蚊の唾液に対する IgG 抗体が作られるようになっているから、刺されたら即時反応よりも早く唾液成分と反応し中和してくれるんですって。なのですぐ刺されても痒いってのも起こんなくて、腫れも生じなくなるっていうことは、全部これ克服して、最終形態としてはもう刺されたすぐも1日2日経ってもどっちも痒くなくなるってですって。
なんかすごい体を得たよ、ね、得たような。
そうなんですよ。で高齢者の、ね、方の多くがこの段階にほとんど達しているから、お年寄りは蚊に刺されてかいかいかいとかはないんですって。
刺されてるけど痒く感じないってこと。
そうそう、実は刺されてる、ね、刺されてる。でもこのね、 IgG 抗体がたっぷり作られるには、毎年十分な蚊に刺され続ける必要がある
蚊に提供しないといけない。
そうらしいよ。その、ね、それと引き換えにかゆみを与えないで済むみたいな感じになるらしくて、まあ、蚊に刺され続けると全身体が慣れてかゆみや腫れが生じなくなるっていうことだそうなんですよ。なので私まだ刺されなきゃいけないみたいで
修行が足りない
って。そう、足りない、おかしいなと思って。私高校生の時に公園で友達と立ち話してたら、両足80箇所ぐらいされたことがあるのね。でもうかゆいのも何のも、もうなんか熱持っちゃってもう苦しくて、翌日なんかね、なんか大学もしかなんかだったんだけど、ものすごい苦しかったのを覚えてるんですね。それでもまだ足りないらしいのでね、皆さん蚊に刺されてお嘆きの皆さん、しばらくすると痒くなくなるらしいけど、それには修行が必要らしいよ。
年齢を重ねると。そうですね。ね、はい、
なので皆さんね、その辺ちょっと心しながら、うん、毎年の蚊と戦っていただけるのいいといいかなと思います。でもね、今年はね、まあ、あんまり外に出ないせいかもしれないけど、そんなに刺されてないんですよね。うん、ちょっと大きな蚊に刺されましたけど、ボート上艇で。あそこは自然がたっぷりなんでね。うん、すくすく育った。蚊もいっぱいいますんでね、はい、皆さん行かれるときは虫除けなどして行ってください。続きまして、簡単クッキングのコーナーです。はい、
はい、
簡単クッキングと言いつつですね、ちょっと今日のはね、はい、簡単クッキングでは私ないんですけども、
簡単ではない、
はい、このコーナーはですね私いつもご紹介しております配信スナックかんこどり、木曜日担当チーママのそば職人でもあるちゃんいちさんが、お通しを、簡単なお通しをご紹介してくれるというコーナーと勝手に連動してたまにコラボしているというコーナーなんですけれども、今回の木曜日の、先週の木曜日、前回の木曜日のお通しは天ぷらでした。天ぷら、天ぷら美味しそうでした。はい、でこの天ぷらなんですけども、すごいなんかいろいろね、ちょっとずつコツを教えてくださるので、私なんか、うん、ああなるほどと思って勉強になったなって思ったんですけれども、まずね、トウモロコシのかき揚げとか大葉などの葉物は粉を濃いめにして作ると失敗しづらいんですって。で、天ぷらってね、ちょっとサラサラの粉でシャラッて揚げるっていう感じなんですけど、こういうね、中身が薄かったりとか、ちょっと具が小さかったりするものはそういう風にした方がいいらしいです。あとね、まあご家庭ではなかなかしないかもしれないんですけど、ハモとかアナゴ、ね、かっちゃんはアナゴ好きなんで、
高級だわ、
うん、超高級で、これお通しってすごい、お通しにしたらものすごいね、手が込んでるんですけれども、うん、本当に。で酒と塩をまぶしておくと臭みが抜けるそうです。で油から引き上げるとき、これはね、配信で見せながらやってくださったのですごくよく分かったんですけど、うんうん、数秒かけてゆっくり上げると油っこくなくカラッと上がると。なるほどと、さっと上げちゃいけないんですって、ゆっくり上げる、 ね、だからチャイツさんはね、あの蕎麦職人でもあられるので天ぷらほとんど本職に近いんですけれども、うんうん、でもなんか見ながらなるほどと思って見てしまったんですけれども、たまたまこの日ですね、私家でうちはね串カツやってたんですよ、ちょうど、うん、おなかなかこれはリンクしてるぞと思って、うん、なので簡単クッキングと言いつつ今日の私の料理も簡単っていうよりはちょっと手が込んでるんですけれども、はい、串カツで、その串カツも、はい、低糖質の串カツの作り方ちょっとご紹介したいと思います。はい、
はい、
でカツはやっぱり小麦粉卵にパン粉つけてだからどうしてもね、うん、糖質がちょっと多めになってしまうんですけれども、
うんうん、
この私の作る低糖質の串カツはまずパン粉はですね糖質オフ 40% オフぐらいのパン粉をですねミキサーで超細かくします。
お
まずもうサラサラの粉みたいにしちゃうんですね、
うん、
そしてバッター液って言ってそのパン粉をつけるために小麦粉とか卵皆さんつけると思うんですけども、これも小麦粉のグルテンなるべくこれを取りたくないのでもう少ない米粉と卵で作ります、うん、なのでこのバッター液という液も米粉と卵でうっすらもうサラサラに作ってでうっすらくっついたところにこの微細に砕いたパン粉をうっすらつけます。そうするともうできるだけこう油も吸わないしできるだけ周りにあの糖質もつかないので非常にヘルシーな串カツができますよ皆さん、はい、でこれ串に刺してやるととってもやりやすいですのでね、で食べやすいですし、まああの私たちまだコロナの前はよく言ってました、あの串カツ田中さんみたいな串カツを、はい、串カツ伝がなみたいな感じのね、うん、でちょっとずつ一口ずつっていうことで作れます。でお肉系は豚とか牛とか鶏もいいと思います。で、うん、海鮮系はエビとかホタテとかイカね、あとは大阪のね串カツだと紅生姜店ってあるでしょ、紅生姜カツだ、
はい、うん、
であの紅生姜カツを食べたいと思ったんだけどうちはちょうど新生姜の漬物があったので新生姜をやりました、はい、これも美味しいです、はい、あとね野菜はねもうね絶対おすすめなのがズッキーニです。
あ、うん、ズッキーニ、
はい、ズッキーニとあとお茄子もね美味しいけど、うん、まあ、ズッキーニがねこのね薄いパン粉のねあの串カツに合います。もうねジュワッと美味しい、中からもうなんていうのかな閉じ込めてる感じ、ズッキーニのこのみずみずしさを、なんでねズッキーニだけ食べててもいいなって思っちゃったぐらいなんですけども、まあ、こんな感じのものをちゃちゃっと用意してで、まあ、こうやってうっすらうっすらつけると糖質も非常に少なく摂取になりますし美味しいのでね、これはねおすすめです。でおソースもねあのいわゆる串カツ屋さん二度漬け禁止ですけど、家だと二度漬けしようか三度漬けしようか勝手なので
二度も三度も、
はい、なのでちょっとねもしよかったら試してみてください。あのチャイスさんのね本当本格天ぷらも美味しいですけれども、お手軽串カツもぜひよかったら作ってみてください。はい、続きまして今週の一曲のコーナーです。はい、この、コーナーはですね、ヤジオポアロの本館の方では、こちら楽曲のご説明だけになりますけれども別館 YouTube の方では楽曲の方もお聞きいただけます。今週の一曲はですね中森明菜さんでビリティスという曲です。はい、明菜率多めですみません、私あの中森明菜さん大好きなのでちょっとここでね、うん、あのかけさせてまたいただきますが、まあ、これはですねあのちょっと私の大好きな、まあ、かっちゃんも大好きなギャランティック和江さんも好きだとおっしゃっていた曲だったのであそういえば久々に聴いてみたいなと思って選んでみました。で、
はい、
このビリティスはですねあの1988年リリースなんですけど I Miss the Shock というねあのシングル曲の B 面になります。でこの時にやっていた、まあ、あのツアーとかアルバムもすごく大人っぽくてとってもかっこいいんですね。で、まあ、あのちょうどこの曲あたりっていうのは私明菜さんのこう年表をつけてるんですけども強明菜の頂点と呼んでます。強い明菜さんの頂点ということで明菜さんはですね少女明菜からの尖り明菜からの母性明菜そして強い明菜最後憂い明菜でその後にいろんなあの形の明菜になっていくんですけどもこの段階を踏んでると私は思ってるんですね。 勝手にで、その中でもやっぱり強明菜の頂点のあたりで歌っていた曲になってると私は思ってます。まあ、いわゆるあのザ・あのアイミスザ・ショックもあのタトゥーの後なんですね。なんかもうそういう勢いがある女の人のかっこいい強い形みたいなものを歌い上げていて、この B 面もすごく好きな曲で、まあね、風さんも好きだっておっしゃってたんでね、あすごいな、ここやっぱ好きなんだと思ったんですけども、こちらの武部聡さん編曲です。であのパラリンピックの開会式で国歌の、ね、ピアノ伴奏をされました。であの皆さんよく FNS 歌謡祭でずっと後ろでピアノを弾いている方というねイメージがあるかなと思うんですけれども、武部聡さん、あの増戸谷由美さんのツアーなんかでもね、あの必ずいらっしゃる、もう本当にの方なんですけども、その方の編曲ということで、まあ、ちょっとねあのかっこいい明菜のもう本当頂点という感じで、私も大好きな曲なので聴いてください。中森明菜ビリティス。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。